おはようございます。高原浩一郎です。最近犬を飼う目的が昔と変わってきたそうです。昔は番犬にするために飼ったんですね。しかし今では話し相手にするため、家族のメンバーにするため、心の癒しのために飼うっていう方が多いそうです。確かに犬って飼ってみるといいですよね。人間みたいに裏表がない。ところが実は犬も嘘をつくということが分かってきたんですね。一番よくあるのが室内犬の三本足歩行です。痛々しく一本の足を上げて歩くんで獣医さんに連れて行きます。ところが傷もなければ骨折もしてない。しばらく動物病院で預かることにして飼い主が出て行くと途端に四本足歩行になるって言うんですよね。それで獣医さんがよくよく聞いてみると、大抵はその家に赤ちゃんが生まれたとか新しいペットを飼ったということが多いそうです。犬にしてみたら、それまではみんなの注目を一身に浴びていたのに、ニューヒーローの登場で見向きもされなくなって寂しいんですね。それで仮病を使って愛を勝ち取ろうとしているって言うんです。犬ですら愛されないことに耐えられないとしたら、ましてや人格ある人間はどれほど真実の愛を必要としているのではないでしょうか。しかしこの真実の愛を見出すことはなんと稀なことでしょう。だいたいそんな愛ってあるんでしょうか。あるんです。神様は人を愛してキリストをこの世に使わしてくださったんですね。聖書の中にこう書いてあります。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、御霊によって生かされて私たちを神の身元に導くためでした。ここにキリストが来られた三つの理由が書いてあります。第一に、キリストは悪い人々の身代わりとなって神の裁きを引き受けるために来てくださったということです。今年は太宰治生誕100年です。それで太宰の作品がとてもよく売れてるんですね。中でも彼が自殺する年に発表された人間失格という作品は彼の肉筆原稿のままで出版されるほどの人気です。太宰にはとても深い罪意識があったんですね。それはかつて人妻の多部しめ子と心中を図った際に、自分は生き残ったけれど彼女だけが死んでしまったという経緯があったのです。このような暗い過去とは裏腹に、人気絶頂の作家になればなるほど彼の心はもたえたんですね。この人間失格の中に言葉遊びの場面があります。主人公の要造は反対語アントニムを探す遊びをするんですね。北の反対は南、男の反対は女。しかし罪の反対は何かわからないんです。罪の反対がわかれば罪の実態もわかる気がするんだけれど、神でもない、救いでもない、愛でも光でもない。神にはサタン、愛には憎しみ、光には闇がある。一体罪の反対って何なんだ。その時、罪と罰という言葉がひらめくんですね。これはドストエフスキーの小説のタイトルです。主人公は結局罪の反対は罰だ、なぜなら罰を受けたら罪は消えるからだと結論付け、そして太宰は自分を罰するために自殺したのです。これによって罪を消すことができると考えたようです。しかし、ここには何の救いもありません。聖書的に見るなら罪の反対って何でしょう。それはキリストです。キリストこそ何一つ罪のない方です。そしてキリストこそは罪人の罪をことごとく背負い、許しを与えてくださった方であるからです。キリストは何のために来られましたか？ あなたの罪のために死ぬために来た方、正しい方が悪い人々の身代わりとなったのですと語るんですね。第二に、聖霊によって死から復活するためにこの世に来られたんです。そして復活によって死を滅ぼすために来られたんです。私は毎年のようにイスラエルという国に行きます。エルサレムに行くと虐殺記念館という建物があります。そこにはアウシュビッツの原寸大の施設が一部設置されています。そして有名な絶滅収容所の玄関口に有名な言葉がかけられているんです。労働はあなた方を自由にするという言葉です。一生懸命働けば、いつかここから出ることができると約束したんです。しかしそんなことはもちろん嘘っぱちです。ナチスは一度入った彼らを出すつもりはありませんでした。そんなことをしたら、収容所内部のおぞましい悪行が知れ渡ってしまいます。この中に入った者は二度と出ることができません。それは効率的、計画的にユダヤ民族を抹殺する殺人工場であったからです。しかし、実際にはここから生きて出ることのできた方々がいました。どうして出ることができたんでしょう？話し合いによって理解してもらったんでしょうか？いいえ。ナチスが連合軍に敗北することで解放されたのです。死からの解放も同じです。人間はどんなに若くて元気な人も、いつか必ず死ぬという点で、死の収容所の中に閉じ込められているのと同じです。そして多くの人は、労働があなたを自由にする。一生懸命生きていたら何とかなる。一生懸命修行したら、天国へ行ける、極楽へ行けると、偽りの標語に踊らされています。しかし、それは嘘です。死からの解放は死を粉砕することによって初めて可能となるのです。キリストは十字架の上で死なれ、墓に葬られた後、三日目に死を粉砕して蘇ったのです。キリストを信じる者は死んでもまた蘇る。これがキリストの約束してくださった救いなんですね。第三の目的、それは神から離れていた私たち一人一人を神の身元に導くためです。それまでは自分のためだけに生きていた人を神という作者の目的に合致してこの地上生涯を歩むようにさせるっていうんですね。真に意味のある人生に入れてくださるんです。アウシュビッツに収容されたユダヤ人の中にフランクルというユダヤ人の精神科ドクターがいました。毎日何千人もがガス室に送られて殺される状況の中で、耐えかねた囚人が彼のところへやってきます。そして、私は自殺したい。たとえこの虐待に耐えて生き延びたところで、どっちみちいつかはガス室へ送られるって決まってるんだから。その時、フランクルはこう言ったそうです。確かに我々はいつかガス室で殺されるだろう。しかし、君にはお嬢さんがいるじゃないか。彼女はまだこの収容所のどこかで生きているかもしれない。生きている彼女にとっては、君が死なずにいるということが何より励みとなり、人生の意味となってるんだ。お父さんと生きて再会するんだ。私にはお父さんがいるんだということが彼女の勇気の源となってるんだ。だから君は殺される日が来るまで一日でも一時間でも一分でも長く生き続けるべきなんだ。自分のために生きてる人より愛する人のために生きる方が支えられるんです。あなたには娘さんがいますか？いなくても大丈夫です。神があなたの家族となってくださるからです。神こそあなたの存在目的です。どうぞあなたのために天から世に下った救い主、イエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。